寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
11月、今年もあと2ヶ月というところまで来ました。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。なんかね、11月ってね、自分の誕生月なんだよね。あ、もう本当に昔若い時は誕生日ってお祝いだってことは、もうほっといてもらいたいなって最近。誕生日がおめでとう、どうたらこうたらって言われると、うわ、昔ね、一休さんが、一休和尚がね、
はい、
お正月になってみんながおめでたい、おめでたい、おめでたい、おめでとうってやってると。ね、それ見てあの一休っていうのは非常に、なんていうかひねくれた、わざとひねくれた見方をした人らしくて、門松はメイドの旅の一律か、めでたくもありめでたくもなしってね、よくわかるじゃんね。まあそんな中で、平成27年10月6日新聞各社はこういう記事を載っけた。抗寄生虫薬の開発でノーベル生理学医学賞受賞、大村聡先生、北里大学の名誉教授だ、特別名誉教授、栄誉教授っていうのか名誉教授っていうのか。これね、俺ね、何に興味を持ったかっていうとね、大村聡先生は要は研究をしてたまたま土をいじってて、そこからまあ見つけただけだった寄生虫の、その要は薬に効くね、そのなんていうんだ、そういうものを見つけたって言うんだけど、それをどうやって生かすかって、微生物の研究にね、でそれを薬の研究にまあ持ってくってのに特許を取得するじゃね、当然。でその特許を取得すると企業はその特許を買いに来る、売ってくれと。それがユンケルのあの広告やってたタモリと一緒だよね。大村さんそこで何て言ったか、売ってしまえば何億というお金になるかもしれないけど一発限りだ、それは金っていうのは使ってきゃなくなっちゃう、要は金が金を生む状況を作んなきゃ、だから結局どうするかって利益配分ね、薬の製造販売のその利益配分のその自分も恩恵に良くしたい、つまりその特許で売っちゃえば一発のお金なんだけど、売上が伸びた時のその何パーセントくださいって言ったらすごいじゃんね。だからそれが何億という一桁の億で売ってくださいが三桁の億になって戻ってきたってんだよね。あのユンケルの広告のタモリがそれやったんだよね。そう、要は売上の何パーセントをもらう契約したって。ああ、まあそれは頭いいよね。そこで今日は実は大村さんの話から入って人生の楽園っていうテレビ番組があるんだけど、朝日テレビ、その中でね、静岡の今山村、山村じゃねえ、なんだ山ん中だ、山村じゃねえよ、本当の山ん中に住んでる杉村三郎さんっていう方が、静岡市に鍵穴っていう地区がある、なんかすごい仲だって、この間行ってきた。その陶芸家、もともと焼津にその自分の窯を持ってたんだけど、そこを辞めてどうしても山あいに住みたい、もともとは、国鉄の職員で、レストランなんかの部分もやってた、で定年退職を機に自分の好きな陶芸作家になった。この間会った時に杉村さんこんなこと言ってた。1土、2熱、3ろくろ、まず陶芸は土が良くなきゃダメだ。そして釜、熱ってのは釜だよね。いい釜でいい熱を与えないといい焼き物が出ない。で、最後に自分のその腕、厚みを持った陶器、薄みのと思った陶器、そんなろくろ。で、結局人生を楽しむ年齢になった今、彼は65歳、66になるのか。で、それが、その人生を楽しむ年齢になった時に陶芸を始め。で、羽鳥とか湖色っていう場所をこう越えて山奥へ入ってくる。それが静岡じゃねえ、奥静。そこで鍵穴に住んでいると。で、彼の言葉。自然の中に生かしていただいている。これはね、いい言葉だね。で、彼の住居を見てみると、山水だもん。山水をろ過して。で、燃料はプロパンがあるんだけど、山だから、木の切りくずとかいっぱい出るんでね、それいただいて、基本は薪。そうすると薪の良さって、火の良さっていうのは、遠赤外線効果っていうのは昔から言われていて、要は釜を使ってね、その陶器やってる時にね、64時間から68時間もすんだって、寝ないで。まあ、うつらうつらするんだろうけど、その効果を肌で感じるっていうのはね、なんだ、何を感じるか。体の細胞が活性化してきてね、体が軽くなるんだって。だからそれは日本人の持つ自然と自然の世界だ。俺前にあの自然と自然違うって話して、 人間が別世界、他の世界と別次元でものを見たときは、これは自分の周りにあるもの自然という。ところが同じ字で自念というときには自分もその自然の中に入って一体化している。で、日本人の観点というのは本来自念だっていうんだね。まさに自然観だから、その自念というものが自分で分かってくると、その要は陶器やってて、陶器焼くときにそれをすごい感じるっていうんだね。で、焼いてみないとわからないんだけど、赤みを帯びた部分がね、自然の釉薬が効、自然の釉薬が効いて、それが青とか黒色、青黒色っていうのが青黒色、そんなものに変化していくんだってよ。で、その1400度ぐらいになるらしいんだけど、高熱で。で、その燃やした薪から出る灰がね、こう灰が舞い上がって陶器について絵も言えない焼き色が出た。それはね、その杉村さんが言ってた、これすごいんだって。で、釉薬もね、要は水にさらして、灰を水にさらして岩の塊、岩片、塊じゃねえや、砕いたもの、岩、それを混ぜ合わせて釉薬を作るんだって。で、それが塗られて焼かれた時の色合いって、これがまた絵も言えないものが出るんだってよ。艶という、円という、艶という言葉、豊かな色じゃねえ、艶っていう言葉、艶っぽい、色っぽい。だからそういうことで、その焼く前の楽しみの大きな部分っていうのは、どんな色が出るかっていうのが楽しみなんだって。で、薪を割ってね、自分で作っている自然栽培、自家栽培、自然の野菜を食べて、まさに自然を感じるっていうんだな。ほんで夜はね、山に囲まれてできたこう円空だよ。山があるから、こう下から見ると円に見えるんで、空が。そこの星が輝く、その輝く、まばたく、その星の数、それが天空を移動していくのが見えるって言うんだよ。モンゴルだな、おい。モンゴル。上を向いてるとね、声を出すとね、モンゴルで声を出すと響くんだよ。ああ、なんて言うと、ああって響いてくる。で、その人生の極地を感じるって。結局ね、で、まあ、その、杉村さん、レストランの部門でね、培った笑顔がとっても素敵な、なんとも言えないいい顔を作り出すんだね、杉村さんね。で、これ本当に俺ね、羨ましいなと思って、その生活が自分にできるかとはでも思わないんだな。できない、俺はね。だからやっぱりその、たまにお尋ねして、一時の心に安らげるのが、俺ら凡人の生き方かもしれないね。まさに草種人獣、江戸時代の。草が種で人がその従ってると。人が全てを作ったっていう西洋の考え方には日本はそぐわない。草種人獣だね。要は心が落ち着くよね。で、そのテレビ朝日の放送ね、それ見ててね、ちょこっと最後にね、ボケやすい人ね、ボケにくい人っていうところに頭がこう飛んでった。要は杉村さんの話聞いてると、あ、これボケねえなっていろんなこと考える。指先を使う。他から食べ物も自分で耕したものを食べる。これ絶対ボケねえ。で、ちょっとボケになりやすい人、なりにくい人考えてみた。大体ね、ボケないなっていう人はね、感謝感激っていう、感激だとか感動する心の動きがある人、大体ボケないね、これって俺は思うんだよ。それからもう一つ、それは素直に喜びを表す、感謝ができる人、ありがとうありがとうありがとう。いろんな本読んでいくとね、自分を疑えっていう言葉が出てきた。自分を疑えっていうのは、自分の思い通り、自分が正しいと思っていろんなことをやっちゃう。で、それはね、間違いだって。あ、自分が間違ってるのかもしれないっていう、自分を見つめ直すことができる人、それは感謝をするという言葉につながっていくっていうんだね。それからやっぱ季節の移ろいを感じられる人、太陽とか月の動き、そんなことに気を配る人、それは案外ボケないんじゃない。逆にボケやすい人、気難しい。だいたい俺聞いてるとさ、時々さ、いつまでも若いですねなんて言うとさ、まあ、初めにじいちゃんばあちゃんで、若くて悪いとかさ、なんかわけのわかんねえ返事をする人がいるんだよ。寒くなりましたね、冬だもん当たり前、ふざけんなお前はと思っちゃうね、聞いてると。だけどね、だそういう人は笑い顔が少ない人ね、感謝感激が少ない、それはもう絶対ボケる。で、やっぱりね、俺もそう思うんだけど、いつもおかげさまでボケにくい人、何かしら人のお役に立っている、掃除をするね、掃除をするだけでもいい、草花の世話するだけでもいい、何かしら人の役に立つ、人が動く、働くは人が動く、だから旗が楽になるんだから、もう前にもやってね、っていうことだかな。ほら、で、逆にはね、これね、ちょっと聞いてほしいね、ボケさせてしまう家族の対応ってね、 まあ危ないから何もしなくていいよ。ダメだよ、全部してもらわなきゃね。他の孫とかなんかね、ばあちゃんじっちゃんは汚い、臭い、だからもうお風呂も一緒に入らないとかって、そんなことをやってるとみんなボケてくれ。ほらダメだね、やっぱり介護したりって明日は我が身だっていうのね。だからボケっていうのは発症だっていうからね、発症、症状が出てくるっていうだけ。これコップに表面張力いっぱいにあと一滴取って垂らしたらブルッとこぼれたって、それが発症、ボケ。そこまでみんな溜まってくんだって水が。だからその水が溜まって表面張力で我慢できるところまで、表面張力で水がいっぱい溜まってるその辺までね、自分の人生考えた方がいいなって。幸せな人は笑顔が出る、じゃなくて笑顔が幸せを作る。これたっちゃん結論。